少し前のことですけれども、トンガの近く、まあ、トンガの中って言ってもいいんですけど、火山がもう大火山が爆発しましてね、海底火山ですが、まあ、それで海底の上までドカーンとこう噴煙が上がったもんですから、まあ、そこで衝撃波なんかが出て、それでその津波がですね、まあ、日本の海岸を襲ってですね、まあ、その前に気象庁と NHK がそれを伝えたわけですが、日本には被害がないということに言ったんで、まあ、漁船なんかも油断しておりまして、だいぶ津波によって被害を受けました。まあ、1メートルぐらいの津波来ましたから結構厳しかったですね。で、ここではなんでそういうことが起こったのかっていうことなんですね。で、まあ、これはいろんな原因があります。そして地震にしても火山にしても、我々が被害を受けないためにはどうしたらいいか、地震の予知っていうのはできないということを私が言ってるんですが、地震の予知ができないから、それでほっぽってるわけじゃ私なくてですね、そういう地震の予知ができない時に日本に住んでる人はどういうふうに地震の被害から家族とか自分を守るしたらこれでいいですよって言ってるんですが、何たって気象庁とか NHK がですね、地震の予知ができそうなことを言うもんですから、やっぱりまあ情報もそうだし信頼性も違いますからね。それは武田個人が何言ったってあいつは変なやつだ時が終わりなんで、まあ、皆さんいつもこういった時に被害を受けてるのでですね、私としては非常に残念だなと。まあ、地震も火山の噴火もですね、科学の世界ですから、まあ、科学的に合理性がないものはダメなんですね。例えばそれは事実に対する正しい表現から最初始まりますね、もちろん。まあ、このトンガの火山の爆発の時、専門家がテレビに出て、まあ、言わされたのかもしれませんが、100年に一度のでかい爆発だって言いましたけど、大体感じとしては今度の爆発はですね、VEI っていう、その火山の、爆発の規模ですね、これ地震のマグニチュードみたいなもんなんですが、それ6っていう段階で、まあ、8ぐらいまであるんですが、まあ大噴火ではあるんですけどね、100年に2、3回っていうのが正しいでしょうね。まあ、50年に1回っていうなら許せるけど、専門家が100年に1度というにはちょっと表現がまずかったなと思いますね。つい最近というか1980年か90年にあったピナツボ火山の噴火が、まあ、VI6 で、ちょっともう1個20世紀にあったような気がするので、それを入れると3回、もしくは1883年、まあ、19世紀の終わりのでっかい地震がありましたので、噴火がありましたので、まあここ130年ぐらいで4回ぐらい起こってるんでね、まあ、100年に1度っていうか100年に2、3回という方が正しかっただろうと思います。で、このようなですね、専門家が大げさな表現を使い出したのは、このもちろん最近のことなんですが、特に気象関係では、地球温暖化の報道ですね、これがもうとにかくむちゃくちゃな報道してるわけですね。例えば温暖化で雨が増えたと、気象庁のデータを見ると雨は減っております。それから温暖化で台風が増加した、もしくは強大な強い台風が増えたっていうのも、これデータを見ますと全く逆で、まあ、1930年ぐらいから1960年までぐらいまでですね、大きな台風がいくらでも来てます。室戸台風とか神奈川台風とかですね、それはもう今の規模とは全然違います。ただこの頃の専門家はですね、まあ、テレビ、私は結構テレビに多く出たんですが、テレビの記者がですね、大げさに言ってくださいって言うんですよ、具体的に。ある時こういうことがありましたね。私がまあペットボトルのリサイクルの問題の時ですね、リサイクルしたら余計に資源使えますたら、相手のインタビューする記者がですね、リサイクルしたら節約になりますと言ってくださいってこう言うんです。でライトがついて、もう一回記者がですね、リサイクルしたらどうなるでしょうかって言って、僕がまた同じようにリサイクルは余計に資源を使いますとこう言うと、またライトが消えて、お茶でも飲みましょうとお茶飲んで、もう一回ライトがついて、記者がですね、先生、 リサイクルすると資源の節約になりますよねってこう聞くんですね。で僕がリサイクルすると資源の浪費になりますとこう答えます。これ3回やりましたよ、30分かけて。でついに私がリサイクルして節約になるって言わなかったもんですから、それで帰りました。しかしそういう先生、大学教授ってほとんどいないですね。っていうのはもうそういうことを言ったらその放送局からもうインタビュー来ませんから。つまりテレビのインタビューっていうのはテレビ局の言いたいように、つまり視聴率の上がるように言わないとその先生出しませんからね。だから今簡単には、今テレビに出てる先生はみんなテレビ局の言う通りに言って、まあ、だから芸人と一緒ですね。芸人はいいんですよ、芸が良ければいいんですから。しかし専門家って、芸人と大学教授を比較してるんじゃないんですよ。 芸人ってのは芸のいい悪いですから、だからテレビの言う通り言うのがうまければいいんですよ。言ってみりゃですね、落語も一つ一つ、漫才も一つ一つ事実かなんつってるわけじゃないですからね。ところが大学の先生でその専門つったら専門正確に言わなきゃいけないんですね。それからもう一つ、火山が噴火するのはですね、噴火自体も今予測ができないんですよ、まだ。つまりマグマの行動ってのは非常に不可解なんですね。予想できるってのはこういう感じですよ。今から2000年ぐらいの間に1回起こるかもしれないぐらいなんですね。例えば最近はヨセミテ、アメリカのヨセミテあたりで、まあ噴火が起こる可能性がある、7000年以内にって言ってますよ。ですからその7000年以内に爆発することを考えて日常の生活を変えるわけいかないんでね、まあその噴火しそうなところに人も住んでますけど、だからその程度なんですね。これは御嶽山で60人ぐらいお亡くなりになりました。その時に御嶽山の登山口のところに掲示されていた、あれにはですね、看板にはですね、レベル0、火口の近くでも安心して歩けますっていう図がついておりました。しかし爆発して60人ぐらいの方亡くなった。そのうち小学校4年生の女の子亡くなりましたが、この母親は残念でしょうね。まあ問い合わせたかどうかは確認してませんが、例えば問い合わせたり見てもですね、ああこれは安全だなと思って娘を出したんだと思うんですね。そしてその夜の東大の教授が、この東大の教授なかなかいい教授なんで、僕は名前を出して批判したくないんですけども、その教授が何つったかったら、いや火山学は今のところ噴火の予知なんかできないレベルなんですって言ったんですよ。いや噴火の予知ができないレベルでその登山口のところにレベル0、安心して歩けますって書けないわけですよ。でこれを後でそういう関係の教授と一緒にテレビ出た時に、地元の商店街がうるさいもんでっつったんですよ。いや地元の商店街はそれは火山の噴火の予想が出ると人が減りますんでね、それは嫌だって言うでしょう。だけどそれに負けたらダメなんですよ、学問は。負けるぐらいだったら分かりませんと言わなきゃいけないんですね。それからまあ御嶽山の場合は火山の地震計っていうのはついてたんですよ。これ名古屋大学が多分管理してたんですけど、それが爆発が9月だったかな、なんかその年の夏か春に故障しましてね、修理中で10月ぐらいに入ってくるっていう不運があったんですね。ただ10キロぐらい、火口から10キロぐらい先には別の地震計があったんですが、火山の微動がですね観測できなかった可能性もあるんですけど、それはもう絶対に言いませんでしたね、観光令引かれて。だからなんかね、大げさと正直じゃないっていうね、2つがあって我々の身を守るのが難しいんですよ。じゃあ大げさに言うのはテレビ局の保身のためですね、視聴率。それからまあいい加減なことを言うっていうか、ちゃんとした学問に忠実じゃないっていうのは教授クラスの保身なんですよ。今はですね、役に立つ研究しか金が出ないもんですから、火山学者もなんとか役に立つような表現をすることによって研究費を取らないと干上がっちゃうんですね。でこれはまあ1990年代にできた日本の非常に悪い、あれで、その役に立つ研究をするっていうのは別に悪くないんですけども、役に立つことを誰が判断するかとかですね、 それから役に立ちそうなことを言わないと金が来ないっていうようなこともあって、まあ、日本の研究が大きくずれてますね。これは日本国の発展のために将来ものすごく大きな影響、悪い影響を及ぼしますし、また地震だとかこれ火山の被害を繰り返し、これから気象もそうですね、線状降水帯だとか、雨量の1日あたりの雨量なんかもほとんどいい加減なことを言ってるわけですね、風の問題にしても。だからこれはマスコミの構成に対して学問が頑張れないっていうことで、まあ大躍進騒ぎの時に東大の先生が言われたように、学問が社会に負けた例であると、あの時にその先生は言われたんですが、まさに最近はですね、学問が大幅に社会に負けつつあると。それを承知で我々は地震の対策とか、それから火山対策を、いろんな地震とか爆発の対策を取っておかなきゃいけないというふうに思います。